今日恵みをいただく御言葉はエステル記の五章一節から五節までです。エステル記五章一節から五節。さて三日目にエステルは王妃の衣装を着て王室の正面にある王宮の内側に立った。王は王室の入り口の正面にある王宮の玉座に座っていた。王が庭に立っている王妃エステルを見たとき、彼女は王の好意を受けたので、王は手に持っていた金の尺をエステルに差し伸ばした。そこでエステルは近寄ってその尺の先に座った。王は彼女に言った。どうしたのだ王妃エステル、何が欲しいのか。王国の半分でもあなたにやれるのだが。エステルは答えた。もしも王様がよろしければ、今日私が王様のために設ける宴会にハマンとご一緒にお越しください。すると王はハマンをせき立てでエステルの言ったようにしようと言った。王とハマンはエステルが設けた宴会に出た。アーメン。一言お祈りします。エステルが自らを整えて王の前に立ったその姿は、なんと凛として美しく清らかで王を圧倒したことでしょうか。私たちもエステルのように立たねばならない時があります。身に王妃の衣装を身につけて神の民を救うために、神の御旨に従うために、命をかけてでも立たねばならない時が私たちにもあります。エステルは立ちました。死ぬか生きるか、それを主に委ねて、そして御言葉に聞き従うために、神の民を救うために、主は王妃エステルをも用いられました。私たちも用いられる時があります。主よ、その時私たちもいかにして立つべきか、いかに身を整えるべきか、どうか今日この御言葉をもって教えてください。この語るしもべの唇を清め、この心を清めてください。あなたの御言葉を、あなたの御旨を余すところなく、たがえることなく語ることができますように、意思を整えてください。聞く一人一人の生徒たちのその耳を清め、心を整えて、御言葉の命の種を豊かに受け取って、それを何倍にもして実りを結ばせる生徒たちでありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。王妃エステルがですね、王様の見舞いに立ちました。一見この場面なんだと思うかもしれないんですが、実はですね、命がけの場面です。エステルが殺されるか殺されないかという場面です。なぜなら当時の法律ではですね、王の許しなしでは、ね、王のお呼びなしでは、その王の庭に入ってきてはならない。もし 入ってくるとしたら、王の許しなく入ってくるとしたら死刑だっていう法律ですね。でそれにただ死があります。しかし王がですねそのものに金の尺を差し伸ばせばその人は死刑にならずに済むという。ですから王様の前に呼び出しもなく立つという行為は、これは生きるか死ぬかの、瀬戸際の場面ですね。王の許しなしに王の前に立つ、何の、心もなしに、ただ手軽に何の思いもなく王の前に立つとしたら、それは死刑に処せられます。しかし王の行為があるのであれば、その人は生きるんです。エステルは日頃から王様の前でですね、とても従順な王妃でした。王妃、このエステルは常日頃、モルデガイの、育ての親、まあ実の親ではないんですけども、モルデガイの言うことをみんなよく聞いておりましたし、また、王妃、エステルがですね、その、高級の中に、召し入れられた時も、そこの宦官の言うことをその通りしました。宦官の、言われた通りの、そのものを身につけて、それ以外のものは何にも身につけませんでした。ただ宦官から勧められたもの、王様はこれの姿形が、これこれの飾りが好きだから、これを身につけなさいと。でただそれだけを身につけたんですね。余分な自分好みのエッセイのは飾りを身につけませんでした。でそれで王の気に入られて、王にはことのほか誰よりも、どの女よりもエステルを愛しました。彼女は王だけでなく、彼女と出会うどんな人たちもこのエステルに好意を寄せました。なぜなら彼女が自分を自身の主張とか、そういうものを出すのではなく、ただ何が最善であるのか、何が王様のお気に召すものであるのか、ただそれだけを聞いて、それだけを身につけて、それ以外を身につけない、ね、そういう従順に服従し聞き従う心があったからですね。そのエステルがですね、王の前に呼び出しもなく立った。王としてはね、とても意外なことだったでしょう。エステルがこの王妃の前に、エステルがこの王の前に、この何の許しもなく突然立ったのには、とてつもない訳がありました。自分の民族を救うためです。自分自身を救うためです。王にそのことを訴えるためです。王には分かっていなかったんです。自分が実はどんなに邪悪なものに実印を渡してしまっているか、そしてその邪悪なものに実印を渡してしまったがゆえに、どれほどこの、ペルシア王国全体に対して不利益を被るようなことをしたか、王には分かっていなかったんです。ハマンという、ね、悪どいものに実権を渡してしまってですね、でそれでハマンは、神の民を憎むもの、サタンに心を奪われたものです。ハマンに実権を渡してしまったところ、ハマンは神の民をですね全員殺害してしまおうと、そういう企みを持って、でそれで王様の印鑑を持ってですね、ユダヤ人は全員皆殺し、でそのユダヤ人の財産全部没収、そういう法令を出して、そしてそれをもう二度と変更のできない定めとしてしまったんです。そういうわけでエステルは三日三晩断食をして、そして神の民全員に断食を布告、断食をして、王様の前に立つ。私は立って、そして、王様に訴えます。私はたとえ法令に背いても、私は王のもとへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にますと。ですから 王様のところに立っても王様の好意が得られるように断食をしてください、そういうふうにエステルは、お願いしたんですね。それで3日3晩断食しました。王妃エステルも彼女の侍女たちもまたそしてイスラエルの民全員も王妃エステルがこの日この時立つために3日3晩断食して祈りました。そうしてその3日目の朝がこの今日お読みした箇所ですね。3日目にエステルは王妃の衣装を着てとあります。この断食の3日目の朝、起きていよいよこの日、もしかしたらこの日が最後の日かもしれない。王妃エステルは王妃の衣装を身にまといました。その身なりを整えました。きっと、宦官ヘガイから聞いていた王の、お気に入りの姿形だったかもかと思います。王妃としての衣装を身に帯びて、そして彼女は王室の正面の王宮の内庭の方に進みに行きました。そこに立つこと、その場所に立つこと、それはもしかしたら死んでしまうかもしれない、そういう場所に彼女は進みに行きました。そして王様のその王室の入り口の正面の玉座に座っている王様と向かい合わせでですね、王妃エステルは姿を現しました。王様とエステルの目が合いました。王様はエステルを呼んでおりません。王様はエステルを見た時、王様は好意を得て金のシャックをエステルに向かって差し伸ばしました。この時のエステル、どんなに凛として立っていて美しかった方でしょうね。命がけで訴えるべきことを携えて神様に祈って断食して願って、それもイスラエルの民全体がですね、彼女のために祈って、そうして迎えた3日目です。皆さんは何かを訴えたい時、どういう言葉を言えばいいでしょうね。どういうなりふりで、どのようなことを姿形で訴えればよいでしょうか。何よりも雄弁な訴え、それは無言の振る舞いです。無言で身なりを整えて王妃としての意思を身に置いて、身を清らかに、心清らかに祈りを持って無言で見舞いに立つこと、これ以上の雄弁な言葉はないんですね。第一ペテロの3章を開きたいと思います。第1ペテロの3章の1節から6節までのところをお読みします。同じように妻たちよ、自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからです。あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るような外面的なものでなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものです。昔神に望みを置いた敬虔な婦人たちもこのように自分を飾って夫に従ったのです。例えばサラも アブラハムを主と呼んで彼に従いました。あなた方もどんなことをも恐れないで善を行えばサラの子となるのです。アーメン。御言葉に従わない夫であったとしても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためとありますね。無言の振る舞いです。夫のですね、御言葉に従わないその邪悪なたしなみに対して妻はですね、無言の振る舞いによってその夫を救いへと導くことができると書いてあります。それには、外面的なものではないんですね。飾りは髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るようなそういう外面的なものではなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさいと記されています。エステルは、確かに髪を編んだり飾りをつけたり、そういったこともあったことでしょう。しかし何よりも美しい、王の心を引いたのはこのエステルの外面的なものばかりでなく、柔和で穏やかな霊、それを持っていたからこそ王はエステルに夢中になったんですね。サラもそのようにして自分を飾りました。神に望みを置いた敬虔な婦人たちもこのように自分を飾って夫に従ったのですとありますね。飾り、それは、きらびやかなダイヤモンドとか、あるいは高級な、なんかブランド物のアクセサリーとか、そういったものではないんですね。むしろ男性はそういうなんか高価なきらびやかなキラキラした飾り身につけてる、女性、そういうのが好きな男性もちょっとあるんですが、でも大部分の男性はむしろそんな派手な、ものを飾りにしている女性よりは柔和で穏やかな霊を持った女性の方が好みなんです。事実アハシュエロス王はエッセルをどの女よりも愛しました。この王妃エステルの前の王妃ワシティはですね、確かに美しかったです。もう王様が人々に見せびらかせしたいと思うほどに美しい外見だったんですが、しかし美しさで王妃が務まるものではないんです。王妃は美しさだけで務まるものではないんですね。柔和で穏やかな霊を持っていなければ、エステルの前の王妃のように王様から退けられてしまうんです、美人は3日で飽きるっていうことわざがありますけれども、飽きてしまうんです。むしろ決して飽きないのがこの柔和で穏やかな霊です。無言の振る舞い、御言葉に従わない夫であっても妻の無言の振る舞いによって神のものとされる、暴力を振るう夫にとって、妻の何が一番怖いって思うでしょうかね。妻が、ウェンウェンウェンウェンって唇で、マシンガンのように喋る言葉でしょうか。いや、DV する夫であればあるほどそういう女のその唇のあしらい方をよく心得ています。暴力振るえばいいと思ってるんですね。夫にとって最も恐ろしいのは妻の傷です。夫が暴力を振るって受けた傷跡、妻のその体に受けている諸々の傷を、その DV の夫は恐ろしいって感じるようです。サタンにとって最も恐ろしいと感じるもの、それはキリストの傷です。イエス様が無言の振る舞いにより見舞いで罪人の身代わりとして差し出されて、そしてサタンはですね、一見神の子キリストを、十字架に貼り付けた、死刑にした、差し貫いた、手を裂き、脇腹を刺して足も貫いて勝ったって思ってたんですが、でも神様はそのキリストを蘇らせました。そのイエス様の傷跡は未だに残っております。 穴が開いた状態です。トマスも指を持ってその穴に差し入れました。残ってるんです。そしてこの傷、これは何よりも見舞いに雄弁に語ります。サタンに対して最も訴える、サタンに対して最もですね、サタンにとって都合の悪い訴えをするのがこのイエス様の傷です。義人アベルの血よりもはるかに優れたことを語るのがそのキリストの血潮です、ね、アベルも無言のうちに殺されて、そしてその血は流されました。カインが殺したんで、兄のカインが殺したんですけども、でカインさんがカインに、あなたの弟アベルはどこにいるのか聞かれた時、カインは知りません、私は弟の管理者なんでしょうか、ね、そういうふうに立てついたところ、カインさんはあなたの弟アベルの血が地面の中から叫んでいる、叫ぶんです。血は叫ぶんです。傷は叫ぶんです。エステルは無言の振る舞いによって王の前に出ました。エステルはハマンによって傷を受けようとしております。命を奪われようとしております。そしてエステルは王妃の衣装を整えて無言のうちに見舞いに立ちました。本来受けるべきでない非難、本来受けるべきでないそのような迫害、エステルと神の民はそれを受けました。だから王妃の衣装を整えて王妃エステルは無言で王の御前に立ったんです。旦那さんはですね、奥さんのその命がけの身を挺したその振る舞い、無言の振る舞い、それにとても弱いものです。例えばエステル記、ルツ記を、主日礼拝で、メッセージしておりますけども、ルツもね、身一つでボアズの前に出ましたね。ルツも体を洗って油を塗り晴れ着をまとって、でそれでボアズのところに行きました。ボアズが寝静まるまで、ボアズが気づくまで、ずっとルツは無言でただボアズのところにそばにいました。そしてボアズの方から、ね、あなたは誰だ、そういうふうに語りかけを受けるまではルツはじっと無言でただ身を着飾って体を洗って油を塗った状態、その身一つでボアズの前に出たんですね。ルツ、ボアズはルツに、あなたは誰か、その時彼女は初めて口を開く、私はあなたのはしためルツです、あなたの覆いを広げてこのはしためを覆ってください、あなたは家を絶やさぬ責任のあるお方です、ね、そのようにして身一つでですね、着飾って前に出られると男性はもう黙っていらんないんですね。ボアズはもう、その時、そのことをね、これからのことを決めてしまわなければ心を落ち着かないようになってしまい、そしてボアズは、その結婚の整えをするんですね。エステルも、まあ、そうでしたね。エステルは、この王の前に出て行った時、王様に口を開いた言葉は、もし王様がよろしくて、ね、もし王様のお気に召せば今日私が王様のために設ける宴会にハマンとご一緒にお越しくださいとエステルが、ね、言った時、エステルはまだその本当の願い事を言ってないんですけども、エステルのその言葉によって王様は、ね、分かった、ハマンをせき立てて、エステルの言ったようにしよう、ね、せき立てて、王様ももう心が騒いだんですね。エステルのそのただならぬ 無言の身なりを整えた振る舞いに、もう一つですね、アブラハムが神様を、本当にせき立てた場面があります。アブラハムが無言でその息子イサクをほふろうとしたその時です。主はですね、その時アブラハム、アブラハムって2回名前を呼んでんですね。神様の慌てぶりが分かります。アブラハムは神様の御言葉に忠実に服従し、無言でですね、神様から その子供であるあなたの愛する息子イサクを捧げなさいと神様が示した時、アブラハムは 何も言わずにですね、その翌日朝早くですね、イサクを連れて、そして神様が示されたモリアの山へと向かっていくんです。そして無言で山を登るんです。アブラハム自身が火と剣を手にして、そしてイサクに焚き木を背負わせて、でイサクが声をかけるまでずっとアブラハムは無言だったんですね。そしてアブラハムは無言で祭壇を築き、そこにイサクを縛り上げて、そして焚き木を並べ、いざその剣で持ってイサクをほふろうとしたその時、神様が慌てて止めるんです。アブラハムのこの無言の振る舞い、無言の従順服従という飾り、それによって神様はもうこのアブラハムに対する祝福を確定しました。これによってですね、アブラハムは祝福を得て、そしてイサクもその従順によって、もうその後の人生ただ祝福だらけの人生でした。妻の無言の振る舞いというその飾り、それほどの美しい飾りはないんです。画家賞の方でもですね、その、まあ、愛する男女のその愛の歌が記されているんですけども、この、その男性の方がですね、まあ、ソロモン王なんですけども、その女性の何が気に入ったか、それは、画家賞の一章を開きたいと思います。画家賞の一章の9節から14節までのところをお読みしますと、我が愛する者よ、私はあなたをパロの戦車の目馬になぞらえよう。あなたの方には飾り輪がつき、首には宝石を散りばめた首飾りがつけてあって美しい。私たちは銀を散りばめた金の飾り輪をあなたのために作ろう。王が宴についておられる間、私のナルドは香りを放ちました。私の愛する方は私にとってはこのチブサの枝に宿るモツ薬の袋のようです。でここで、記されているんですけど、この男性はですね、この女性の何に魅力を感じたと記されていますか。瞳ですか、美しい手でしょうか、髪でしょうか、あるいはその容姿の整った姿でしょうか。どうも見ますとですね、その女性の何かではなく、王様がこの男性が送った飾り輪とか宝石とか、ね、宝石が付けられている首飾りとかですね、ですから王様が送った贈り物がついているその首とか、ね、王様の贈り物の金の飾り輪、そうしたものを王様は喜んでますね。画家賞の4章の9節の方を見ますと、画家の4の9です。私の妹花嫁よ、あなたは私の心を奪った。あなたのただの一度の眼差しと、あなたの首飾りのただ一つの宝石で私の心を奪ってしまった、ね、ここに男の本音が込められております、ね、ただの一度の眼差しと、あなたの首飾りのただ一つの宝石で私の心を奪ってしまったと。要するに男性が送った贈り物を身につけているその女性が好きなんですね。この男性、男性がの好みの飾りを 身に帯びている女性のその眼差し、それによって心を奪われてしまうんです。エステルはまさにそうでしたね。王様の好みの衣装を身にまとい、王様の好みのその飾りを身につけて、そして王様の前に立って、その眼差し、王妃エステルの王様を見つめるその眼差しによって、王様はエステルに心を奪われ、金の尺を差し伸べ、王の王国の半分でもあなたにやろうと言うんです。この従順と服従という飾り、これこそ何よりの飾りです。ソロモン王はですね、確かに栄華を極めておりました。世のどの王様よりも成功しました。どの王よりも金銀宝石、また、諸々の、飾りとか晴れ着を持っていたんですけれども、しかしですね、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも飾っておりませんでした、ね、さっき歌った賛美の中にも、ソロモンの着物は花より劣るって書いてありましたね。花より、神様が作られた花よりも劣るんです。でも神様は明日炉に投げ込まれる野の花でさえこれほどまでに装ってくださるんです。エステルはまさに明日は炉に投げ込まれるかもしれない身であったにもかかわらず、とても美しく装ってくださったのは神様です。王の前にとても美しく見せたのは神様です。ですから私たちも従順と服従という何よりの飾り、無言の振る舞いという飾りによって、その飾りを身に帯びるべきです。そうするのであれば、主はですね、そんな皆さんの様を見てね、もういても立ってもいられなくなるんですね。あのボアズや、このアハシュエロス王や、またアブラハムに対する神様のように、主は慌てて皆さんに王国の半分でも与えずにはいられない、祝福を与えずにはいられない、結婚せずにはいられない、ね、私たちにとっての主に対する最も有効な飾り、それは主が与えてくださった御言葉を身に帯びて従順し服従して、それ以外を身にまとわないことですね。それを主は何よりも喜ばれる飾り、そして皆さんがその御言葉、主のその従順し服従するという飾りを身にまとった、その皆さんの主を見つめる眼差し、それを主は、ね、ドキッとするんでしょうね。聖書の至るところでね、エステルもそうでした、ルツもアブラハムも、ね、主をドキッとさせました。王をドキッとさせました。ボアスをドキッとさせました。私たちも主の御前に従順し服従するという御言葉の飾りを身につけて主の御前に出たいと思います。それならば主は皆さんを本当にドキッとするほどに、皆さんを行っても立ってもいられず、幸いを祝福を王国の半分でも与えたいと主は望まれます。どうか皆さんは従順服従という飾りを身に帯びて、そして主の御前に出て、そして主からたくさんの恵みをいただく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。誠に私たちは余計なものを身に帯びようとして、いかにロークをしているでしょうか。エステルは王の好む衣装、王の好む飾り、それを身につけて御前に出ました。画家所の乙女もそうでした。ルツもそうでした。どうかしよう、私たちも従順し服従するという御言葉を聞き従うというその飾りを身に置いて、いつでも御前に出て、いつでも主からの寵愛を受けている私たちでありますように、そしていつでも主の愛の導きに従って、主に愛され、主にたっぷりと育まれて歩んでいく私たち一同でありますように、今日のこの御言葉に感謝して、 私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。